小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その16トマス。神の御子のイエス様は十字架の上で全人類の罪を背負って身代わりに死なれた後、3日間冷たい墓の中に葬られ、3日後の週の初めの日曜日の朝、全能の父なる神の御力によって墓の中からよみがえられました。その日の夕方のことです。弟子たちは喜びにあふれてはいましたが、イエスの弟子だということでユダヤ人たちに捕らえられはしないかとの恐れから、エルサレムの最後の晩餐が持たれた2階の部屋に鍵をかけて集まっていました。弟子たちはペテロたちの空の墓やよみがえったイエス様に出会った話で持ちきりでした。
ペテロと一緒に夢中で墓に走り、僕の方が一足早く着いたんで墓の中を覗き込んだ。そしたら主のお体を巻いていた雨布がぺしゃんこになって置かれているのが見えたんだ。
俺もすぐについて中に入ってみた。そしたらよ、主の頭に巻いてあった布の方は雨布から離れたところにあったんだ。こっちもぺちゃんこでよ。
それがね、布はほどけていなくて巻いたまんまで置いてあったんだ。信じられるか、みんな。主のお体だけが雨布からすっぽり抜けてたんだよ。
たまげたよ。その時俺は主が生前何度も何度も私はよみがえると言われていたのはこれだったのかと初めて合点したね。
僕もだよ。主はよみがえられたと直感してペテロと一緒にまた走りに走ってみんなに知らせに戻ったってわけさ。
そうして後に残っていた私にはっきりと姿を現してくださった。それでみんなに一部始終を話したの。イエス様、もう一度みんなに姿を現してください。
その時でした。
シャローン、平安があなた方にあるように。
イエス様だ。
復活されたイエス様が固く閉じられた戸を難なく通り抜けて弟子たちの真ん中にすっと立たれたのです。イエス様のお体はもはや地上のものではない新しいお体になっていたのですが、弟子たちが信じるようにと血の跡のある両手と脇腹をお見せになりました。それは間違いなくあのイエス様でした。
シャローン、平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま許さないなら、それはそのまま残ります。
ところが、十二弟子の中で一人だけこの時いなかった者がいました。デドモ、双子と呼ばれたトマスです。翌日、弟子たちのところに戻った彼に、ペテロたちが早速聞きました。
トマスじゃないか。ゆうべはどこに行ってたんだ。
そうだよ、僕たち主にお会いしたんだぞ。
そうよ、あの部屋に来てくださったのよ。
なんだって。
トマスは自分だけが取り残されたようで悔しくてたまりませんでした。
なんてことだ。俺はあの時一人こっそり抜け出してもう一度主の墓に行ってたんだ。 ローマ兵に見つかったら死ぬのを覚悟して、俺はこの目で空の墓を確かめ、できたら主にお目にかかって、それを誰よりも早くみんなに知らせたかったのに。俺がどんなに主を愛してるか主がご存知のはずだ。ラゾロが死んで主がラゾロの家に行こうと言った時、俺は迷わずこう言った。さあ俺たちも行って主と一緒に死のうじゃないか。それにしても主が十字架につけられる前の晩、最後のお食事を一緒にした時のことは今でも俺の心にずっしり残ってる。主は本当に不思議なことを言われたっけ。
私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。
ところが俺はわからなかった。それですかさずこう聞いた。主よ、どこへいらっしゃるのか俺たちにはわかりません。どうしてその道が俺たちにわかると言うんです。
私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来るものはありません。
あの時から俺は主の言われたことをずっと考えてた。そしてもし主に会えたらちゃんと聞いてみようと思ってたんだ。それなのに、畜生、俺はその手に釘の跡を見、俺の指を釘のところに差し入れ、また俺の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないからな。
相変わらず疑い深いやつだな。
疑りのトマスだもんな。
何とでも言え、イエス様なら分かってくれる。俺は疑い深いんじゃない、ただ真実を知りたいだけなんだ。だから何でもそれは本当かと確かめたくなる。俺は主が救い主だと信じられなくて裏切って敵に売ったユダのやつとは違う。俺は疑いと不信仰の中に生きてるんじゃない。まず疑ってみるのは真実を、本当の生き方を求める俺のやり方なんだ。
それから一週間経った次の日曜日のことでした。今度はトマスも一緒に、弟子たちは鍵をかけた部屋の中にいました。そこへまたイエス様が彼らの真ん中に立たれたのです。
シャローム。平安があなた方と共にあるように。
平安が、平和が俺と共にあるように。主はいつも父なる神との平和を持てと言っておられた。それは罪を悔い改めて許していただいて初めて持てるものだと。だとしたらこれは俺の罪を許してくださるということなのか。
トマス、先週はお前だけいなかったね。さあ、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。
主よ、申し訳ありません。こんな俺のために、俺が信じるものになるために現れてくださったんですね。その御手を、脇腹を、この俺に見せてくださるために。ああ主よ、俺は主と共に死のうなどとさも誰よりもあなたを愛してるかのように見せつけていました。それがどうだ、主が十字架につけられ苦しんでおられた時、俺はペテロたちと一緒に我先に逃げてしまった。この手の釘跡は、脇腹の傷は、俺が、私がつけたんです。
トマスは子供のように泣きじゃくりながら、 イエス様にしがみついて叫びました。
ああ、私の主、私の神よ。
今こそ彼ははっきりと分かったのです。自分の信仰心を誇り、自分の疑い深ささえ真理に近づくための手段と考えていた自分、そしていざその信仰を示すべき時に逃げ隠れしてしまった自分を、ありのままで許し、ご自分から近づいて御手を差し伸べてくださるこのお方こそ、まことの主、まことの神ご自身であることを。
あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者は幸いです。
その後、トマスの信仰は二度と揺らぐことはありませんでした。伝承は伝えています。彼はその後、キリスト教の迫害で散らされていった弟子たちの一人として、遠く地の果てのインドまで足を伸ばし、イエス・キリストこそ真の主、神であることを伝え続けて、ついに殉教の死を遂げたと。